こんにちは、遠藤克樹です。白石裕和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、早速いきたいと思いますけれども、はい、質問に急ですか？
いや、どうぞよろしくお願いします。
よろしいですか？じゃあ早速、はい、質問いきたいと思います。はい、今日はですね、社労士の先生からのご質問ということでやっていきたいと思います。
はい。
社労士として労務手続きをメインに仕事をしていますが、人事領域の相談をされることが多くあります。現在社労士業務は値段交渉の戦いになっており、人事領域にも入っていかないと社労士として生き残り戦略的にも課題だと考えています。人事支援をする上で一体どこから何をどう手をつけてよいのか、いろいろな人事制度会社のセミナーにも参加し始めています。勇気対人事養成講座超入門編のような会をお願いできませんでしょうか、ということですね。
はい、なるほどですね。もう喋っていいですか？
もちろんです。探り合いですか？
この勇気対人事はですね、
はいはい、
実は社労士先生と一緒にやっていきたいっていうのもですね、もともと私の中にあってですね、
はいはいはい、
なんていうか、正しい、人が育つ仕組みを備えた制度をやっぱり世に広めていきたいというのがあるので、でそれをね、うんうん、やっぱりこの先生おっしゃるように本業にしていただくとですね、ものすごい付加価値の高い業務になると思ってますので、
うん、
なんかね、そういうのも今後一緒にやっていければなというのは今のところ持ってます。ただその 講座 1,2,3,4 みたいなのができればいいんですけど、それがまだまとまってないですけども、今なので作れたらいいなというふうにはご質問の内容を聞きながら思ったところですけども、
はい、
今日お話しできるのはですね、最近それこそ社労士先生との打ち合わせとかもあって、勇気対人事に興味があるとかおっしゃっていただける先生方もいらっしゃって、セミナー行かれましたとか、このコンサルのおっしゃることどう思いますかみたいな話も出たりするので、ちょっと私も周辺の、今の人事制度のコンサルタントってどんなことを言ってるんだろうみたいなことは、最近ちょっと勉強をいたしまして、その辺の、まとめというか、なので、大方こういうことを、おっしゃられてるっていうことの、整理復習、というのを今回できればというふうに思ってます。それと、
一般的な制度の。
そうですね。で、そこではですね、やっぱり、僭越ながら足りないというかですね、ここが補えればさらにいいよっていうのが、勇気対人事の中でできるかなというのも、他のセミナー聞きながら思ったところもありますので、この辺も、時間があれば付け加えたお話ができればいいなというふうに思ってます。
あ、いいですね。ちょっと久々とか初めてですね、一般的な制度とのちょっと違いも含めて整理していくってことですね。
そうですね。はい。
ちょっとどんな感じなんですか、改めて。
ですね、ちょっと整理をして話してみますとですね、大体どこのセミナー会社さんも今の問題から入っていくんですけどね、これはもう中小企業、大企業関わらず、共有の問題意識を持てるところだと思いますけど、そこから入るというのが一般的ですけども、どこの企業も今人材流出とかですね、それからいろんな転職会社の CM とかがね、出ない日はないぐらいですけども、
確かに、
転職の状態化っていうのが一般的な共通事項でして、なので今までは、採用活動して社員をさんを入れたら、で教育をね、採用費教育費かけて育てていくわけですけども、それが一応逃げないと、ね、3年経っても5年経っても、
いや10年ぐらいは少なくとも辞めないみたいな
のありましたよ
ね、
そこまで一応投資なんですよね、会社さんにとっては。ただこの投資が実らないと、だいたい1年2年3年ぐらいで辞めていく、今の若い子の常識っていうのはね、最後まで勤めるというのがもうほとんど 100% 近く頭にないということなので、これは掛け捨ての人件費と呼ばれるものだろうと思いますけども、これがもう劇的に増加してると。
新卒のね、8割は転職サイトも登録してるらしいですからね。
そうなので、これどこのコンサル会社さんも言うのが、はい、今までの年功序列とかね、一律昇給とかいうことじゃなくて、もう変化対応というのがキーなんですと。だから、一旦入った社員さんのやる気をそがないこと、もう、ダメですと、この会社。他の会社行きますと。 ならないようにするというのが重要ですっていうことをおっしゃってて、でそのために重要なキーワードというか条件が、評価と給与の連動性、これが大事ですと。
なるほど。
これはどこの会社もおっしゃってますね。
連動性なんだ。はい。
これはなるほどと言えますよね。
で、まあ、納得感にもつながるってことですかね。そうです、そうです。
だから納得感につながらないと、出ていきますよと。これだけ、ね、流動化が激しい時代になると。
どう育てようじゃなくて、どうやめてもらわないかって人なんですね、でも。
まあ、そういう側面もあるんでしょうね。
はいはい。
なので、評価と給与の連動性が重要ですと。で、まず、その評価というところの評価の内容ですけども、これ一時期ね、言われてた成果主義というところの弊害も今言われてますけども、まあ、成果の評価というのは確かに重要ですと。ただここだけに着目すると長期的利益を損なって、利己主義、まあ自分だけがと、俺がというような社員さんを助長してしまうことになるので、これが組織にとっては長期的利益につながらないということなので、成果評価と一緒にプロセスの行動評価も備えることが重要ですと。
なるほど。原上司先生の公益資本主義におけるね、短期の市場原理主義みたいなのに行き過ぎると、
そうですね。
長期を見なくなるみたいな話に、
顧客との信頼関係がね、損なわれるっていうのが、大事な、もう組織にとっては致命的な問題になってしまいますので、そこをフォローするという意味でも、成果とプロセスの両面を評価すると。
ここはちなみに今話してくださってるのは、一般的なよく言われてる話ってことですよね。
あ、一般的な、他の人事評価制度のセミナー内容を今言ってます。
でも全然納得感ある話もありますね。
そうなんですよ。だからどこもおかしくないというわけですね。ただこの成果とプロセス評価、この両側面で行くべきというところもあれば、成果だけの方が望ましいですというようなところもあってですね。
この辺にちょっと個性が出る。
コンサル会社さんによって主張が違うなというような印象ですね。
なるほど。
で、この辺がまあ、締めのところなんですけども、にしても制度というのは作っていって、ただその、なんていうか、極力シンプルに、これは私も冒頭から申し上げておりますけども、シンプルなところからスタートするというのが重要ですと。
はい。
で、評価の構築期間というのは、そんなに重たくしないように、短期間でなるべく構築をしていって、運用に時間をかけるべきというようなことをいろんな会社さんがおっしゃられてたと。
なるほど。
ここもその通りと思うんですけどね。だから早く取り掛かりましょうというのが、大体このセミナーの。
シンプルに短期間で、
はい。
制度設計じゃなくて運用に時間をかける。
はい。
そして、連動性をちゃんと保つことで、納得感を高め、やめないような制度設計が重要なんですと。
ええ。まあ、そっちの方がモチベーションも高まりますということを、ね、おっしゃられてました、ね。
まあ、なんか否定もする感覚はないような、内容ですね。
はい。なので、こういったところが一般的に、今、いろんな業界で言ってる主張ポイントだろうなというのは、少し共有できたかなと思いますけども、ここで、ちょっと申し上げたいのがですね、今まで私が伝えたことは、遠藤さんもおっしゃるように、問題がね、そこがどこが問題なんだというぐらい問題がないところだと思って、私も当然そう思うんですけども、
ほう
ここに、まあ、足りないところがあるとしたらですね。
うん、なんだろう。なんだろう。足りないところ足りないところ今の話の足りないところでも冒頭に言った、なんかやめないでもらうためにっていう前提のなんかそこですかみたいな。
そうですね。
有機体人事のスタートは人を育てる。
そうですね。
一丁目一番地あると思うんですけど、そこがないのはまあ当然、ちょっと足りないとこかなと思いましたけど、ちょっとわかんないですね。
ちょっとですね、少し端的に表現しようと思って頑張って今から言いますけど、今遠藤さんが言ったように、今までの人事制度は言ってみれば単なる制度なんですよ。人事評価制度なので、単なる制度のどこが問題なんじゃって、ね、言われてみればそれでおしまいちゃおしまいなのかもしれませんけど、単なる制度っていうところが問題で、この制度が同時に教育じゃないと、本当に真の機能する人事制度というのができないんですね。というのは、辞めさせないようにということなので、社員をいかに管理するかという管理のパラダイムに基づいて、 これ割と何回もお話ししてきたかと思いますけども、普通人事制度を策定するのに、コンサルと社長さんと、この閉鎖系の社会で、作っていくと。
お
なるべく社員さんに不満がないような制度を作っていくと。で、出来上がったら、これで行くんですと。
発表するってことね。
そしてスタートする。
はいはい。
で、当然、スタートされる、いきなり告知を受けた側の社員さんは、なんていうか、何だかわけのわからない制度が、何だかわけのわからない形で発表されたので、もうそれに乗るしかないと。いうふうになっていくので、このスタートはですね、良くないところは運用していくと必ずと言っていいほど社員さんの不満が出てくるんですよ。
ああ、設計の段階で納得ないものを運用していくからですか。
ここを評価してほしいとか、現場の問題はここにあるんですっていうのを取り込まずに作ってるんで。
なるほどね。
うん。途中で必ずと言っていいほど不満が出てくるんですよね。
ああ。
不満が出てきたら、もう管理、それを運用しないといけない管理職さんも、これ、すごい重荷になってきて、
はいはい、はい。
後ほど、これ動かない制度となっていくと。
で、お蔵入り。それで人事制度はよくお蔵入り、封印されていくわけですね。
もう数年前に導入したまま動いてませんっていうような現象が今生まれてるっていう
ところですね。あるね、これ。はい。
だから足りないところを一言で言うと、その閉鎖系社会で作るんじゃなくて、社員さんと一緒に作る。社長と、コンサルと、社員さんと、この三者が一体となって納得のいくものを作る。っていうところが欠けてるなと思うところで。
おぉ、シンプルですね。
うん。これって一見大変だと思うんですけども。
思う。
うん。このプロセスでいろんな話をして、いろんな意見出しをして、意見交換をしていく中で、社員さんの、例えばですね、見る見方が変わってくるんですね。これまで事例で述べてき
たように。はいはいはいはい。いろいろ話してくださ
って、ね。自分だけのことから社員、会社全体を考えざるを得ない状況になったりとか、いうことで、まあ、制度も、意見が取り込まれた制度になっていく。それから、対話のプロセスを経て、社員さんの考え方が変わっていく。っていう、この制度でありながら教育になってるっていうところが、まあ最大のまあ有機体人事のポイントだというふうに思ってて、この辺のことが割とというかほとんどどこのコンサルのセミナーでも話されていないところで、一言で言うとまあ中核は対話とか社長と社員との対話になっていくと思うんですけども、これをないなと。
これ前提が違うんで、
そうですね。
設計の時のプロセスもまるで異なり、その違いというのが顕著に出るのが、社長とコンサルで作るっていうのが一般的になりがちだが、有機体の場合はむしろそれを社員さん、交え全体で一緒に対話をしながら作っていくっていうことが結果的に違ってくるってことですね。
そうですね。これまでも主体性とかね、取り上げましたけど、前者、つまり一般のコンサルの会社さんは、管理をすれば社員はやる気を出すって考えちゃうんですよね。ここで思うんですけど、僕もそうですけど、遠藤さんも思うと思うんですけど、管理をされてると、まあ、ある管理者がいて、その範疇でやると、こういう、お金をあげますよ、という制度の中で、果たして遠藤さんやる気出ますかっていう。
いや、私はどちらかというと、大企業の、上場企業の人事に、側にいて、管理してて、それでやる気なくなったんでね、もう、
そう。ここの大弊害があるっていうところを抑えてないっていうところが、はい、今のね、割と人事領域の問題が露呈するのに、この辺の問題がね、大きいなというふうに、いろんなところをちょっと勉強して思ったところですので。
なるほど。
まあ冒頭に戻りますけど、社労士さんとぜひね、この辺を、その、組織の中に対話を導入して、で、その支援というか対話の一員に我々もなって、その会社のあるべき人事制度をとはいかにあるべきかということを一緒に対話していく中で、いろんな気づきを得たり、考え方が変わったりしていくというプロセスを楽しんでいくというか、そういうことをしていくというのがね、これからの我々事業に求められることじゃないかなというふうに思いますんで。
共にということですね。
なんかその辺をね、今日はあんまりうまく話せなかったかもしれない。
いや、でも今日はあれですよね。今回は有機体人事養成講座超入門編的なことをね、お話しいただければとありましたけども、その大前提となる その、そもそも人事制度の違いっていうところのお話をね、してくださったんで、ちょっと今日これね、一旦終わりたいと思いますけど、次回、この、有機体と一般的な制度の違いを踏まえた上で、じゃあ、ご質問者のいただいている、一体どこからどうちょっとこう、入っていく必要があるのか、みたいなところを、
そうですね。
ちょっとね、本当に超入門的に、講座1のところをちょっとお話ししていただきたいなということで。
は
い、
あと今日この辺のテーマについては、はい、あるセミナーでお話ししたところのレジュメの一部でまとめたものがあるので、ちょっとうまく喋れなかったと思いますんで、
企画一覧表ってことですかね。
はい。そうですね。その辺も、ダウンロード資料とかできるんですかね。
あ、できるので、じゃあ、今日お話しした白石先生の頭の中をちょっと整理した資料を無料でダウンロードさせていただくということで、はい、概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味ある方はそちらからダウンロードしていただけたらと、活かしてください。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石博一の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石博一への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。